おはようございます。私は成長の家本部講師の吉田直樹です。今回から4回にわたって放送を担当させていただきます。第1回目の本日は谷口正信成長の家総裁の著書日時計主義とは何かをテキストに心で作る人生というテーマで話をさせていただきます。私は現在北海道の帯広に住んでいます。出身は函館で生粋の土産子です。さて、成長の家には今から27年前の平成3年に入信しました。それから2年後の平成5年、32歳になった私は函館教科部に縁があって就職することになりました。教科部とは各都道府県にある成長の家の布教伝道の中心拠点のことです。そこで11年間勤務した後、平成16年に室蘭教科部に転勤となり、教科部事務局長として過ごしました。そこでの4年半の勤務を経て、平成20年10月に当時東京原宿にあった成長の家国際本部に転勤しました。東京で約3年半暮らした後、平成24年4月に各都道府県の成長の家の責任者である教科部長として北海道の帯広へ移動となり、現在は家族5人で生活をしております。さて、私は若い頃、社会に出るまでは親のおかげで何一つ苦労することなく明るく楽しく人生を謳歌して暮らしてきました。しかし、社会に出て27歳頃から突然仕事や人間関係などの問題で苦しい体験をすることになりました。その時までは平平凡凡と暮らしてきた自分にはあまりに辛く苦しいものでした。どうして自分がこんな苦しい思いをしなければならないんだと心は暗くなり悩んでいました。心が暗いと言葉も暗くなります。するとさらに悪い方向に物事が進んでいくようでした。そんな時に成長の家の教えに触れて、私はその苦しみから脱して明るい人生へと歩み出すことができました。成長の家の日時計主義の生き方を知り、実践することで心が明るくなり、前向きになることで人生が開けてきたのです。成長の家では昭和5年の立教以来、日時計主義の生き方を提唱してきました。日時計は太陽が照っている時刻だけを時計盤に示しますが、日時計主義はこの日時計のように、物事の良い面、明るい面のみを見て、それを言葉に表し、態度に行動に表す生活実践のことです。ここで本日のテキストの19ページを引用いたします。成長の絵では、神が創造された本当の世界、実相は全一元であって、悪はないと考えるのである。また、我々人間が肉体を使って生きる世界は、心によって一時的に作られる偽物の世界であると考える。それは各自が一種の心のレンズを通して見る世界だから、心で悪を認めれば認めるほど、心のレンズは曇り、本来ある神の創造、実相が見えなくなると説いている。そのような神への無限大の信頼と信仰に基づいた生き方をすることが、日時計主義の生活である。引用を終わります。本当の世界は全一元であるとは、神の創造された世界には悪はないということです。この場合の悪とは、例えば病気や苦しみなどがあります。そして我々人間は神によって創造された素晴らしい存在で、人間は神の子であると成長の絵では説いています。一方で、私たちが肉体を持って生きるこの世界を、成長の絵では仮に現れた世界と考えます。そしてこの仮に現れた世界、つまり私たちが現実だと考えている世界には、心で認めたものが現れるという心の法則が働いていると説いています。したがって、私たちが人間神の子の自覚を深め、日時計主義の生活をすることにより、本来の神の子の素晴らしさが現れて、幸福に、健康に生活することができるということです。しかし、 心で明るいことや良いことのみを思い続けるということはなかなか難しいことでもあります。私たちは生活の中で、朝起きてテレビをつけるとよくニュースを見ますね。ニュース番組ではだいたい事件や事故などの暗い内容のものが多く報道されています。すると、事件や事故のニュースの暗い内容が意識しないでも私たちの心に入り、印象されてしまいます。引用文にありますように、心をレンズに例えると、いつの間にか暗い事柄が印象されて、そのレンズが曇ってしまうのです。すなわち、心に悪が印象されると、心で認めたものは現れるという心の法則によって、私たちの環境や体に病気や不幸な状態が現れることになります。そこで、私たちがこのような暗い内容のニュースなどに心を惑わされないようにするために、成長の絵では、深層観という成長の絵独特の座禅的瞑想法を実習することをお勧めしています。この深層観は、いわば神様の創造された完全円満な光り輝く世界を心で認める練習です。私も毎朝この深層観という座禅的瞑想法を実習して、自分が神の子であるとの自覚を深め、毎日明るく楽しく幸福な世界を心で認める練習を続けています。ここで本日のテキストの132ページから133ページを一部省略しながら引用いたします。成長の絵は世の中の明るい面、楽しい面、素晴らしい面に注目して、それを言葉の力によって褒めたたえ、引き出すことによって、すでにある神の世界をこの地上に表すための運動であります。創始者谷口正治先生は、ほがらかに笑って生きようという言葉を掲げて成長の絵を始められ、私たちは今日まで日時計主義の生活を大いに進めてきました。また、これからもさらに進めていきたいと思うのです。なぜなら、この日時計主義こそ、実相独在の信仰と唯心所言の真理を体現した生活の実践だからです。つまり、現実的にはまだ光明が十分現れていなくても、現象の背後にある実相を信じて、それを言葉で認め、引き出すことで、地上に光明が現れる。そういう信仰と原理なくして、日時計主義は成立しないからです。引用を終わります。今引用した五文章の中に、日時計主義こそ実相独在の信仰と唯心所言の真理を体現した生活の実践と書かれていましたが、このことについて少し説明させていただきます。実相独在の実相とは本当の姿のことであり、本当にある世界のことを実相世界と成長の絵では呼んでいます。実相世界は神が創造された世界で、それは目、耳、鼻、口、皮膚の5つの感覚で感じられる世界ではなく、無限の知恵と愛と生命に満ち溢れた、ただ善のみの世界です。成長の絵ではこの実相世界に対して目で見える、肌で触れることのできる世界を現象世界と呼び、現象世界は人間の心が作った仮の世界であり、自分の心が変われば自分の周りに展開する世界も変わると考え、これを唯心所言と呼んでいます。それで実相独在の信仰と唯心所言の真理を体現するということは、神様の作られた完全円満な世界のみが本当の世界であり、人間は神の子で素晴らしい存在であるという実相を信じるとともに、そのような信仰に基づいて心の中を常に良いこと、明るいこと、楽しいことで満たす生き方を実践するということです。私は平成24年4月に帯広教科部に赴任してから、教科部ではもちろん家庭でもどこでも明るい前向きな言葉と笑顔で生活すること、すなわち日時計主義の実践をお勧めしています。ですから私は教科部に来られる皆さんに次のような話をするようにしています。現象世界は心で作られます。ですから幸福な人生は明るい心で作られるのです。 通常言葉とは口に出して発することだと思うでしょうが、成長の絵では言葉とは仏教でいう心、空、意の三合のことだと考えます。すなわち心とは心で思ったことを体で表現すること、空は声に出すこと、意とは心で思うことです。これらの心、空、意の積み重ねが合と呼ばれるものです。合というと悪合ということをイメージされるかもしれませんが、言葉によって良い結果が現れることを良い合と書いて善合と言います。ですから日頃から明るい言葉を使うか暗い言葉を使うかによってその結果が人生に現れるのです。ですから常に明るい心で明るい言葉を使うことが大切ですね。また常に心を明るくするためには笑いが大切です。家でもどこでも大いに笑いましょうと。そこで講話の中で笑いの練習を行うようにしていると、笑いが定着して皆さんとても笑顔が素晴らしくなり、ますます雰囲気が良くなっていきました。先ほどの引用に出てきた朗らかに笑って生きようという生き方は日時計主義の実践でもあるのです。また和願愛語三端の実践を呼びかけました。和願とは人に対して笑顔で接すること、愛語とは愛のある言葉を使うこと、三端とは相手の素晴らしい点を認め褒めること。これは言葉の力の活用であり、良いところを見る訓練でもあり、互いに心が明るくなる素晴らしい行いです。人を豊かに愛ある言葉で褒める人は自分自身の心が光明面を見るようになりますから、ご自身が輝いた人間となるのです。ですから常に良き言葉、明るい言葉、人を褒める言葉を語りましょう。清張の絵は昭和5年の立教以来、天地の万物に感謝せよとの教えに基づき、天地一切のものに感謝する生き方を進めてきました。このような生き方を実践することは、先ほどお話しした唯心諸言の原理に基づき、素晴らしい運命を作ることになるのです。また教科部に来られる皆さんには、日時計日記を家庭で書くことをお勧めしています。日時計日記とは、毎日の生活の中にある光明面のみを書き記す、清張の絵発行の日記のことです。紙に書くという行為によって光明面が心に強く印象づけられるのです。そして日々の深層感で、帯広教科部は明るく輝いている。信と私有の神の子の皆様、ありがとうございます。と祈っています。私有とは、清張の絵の月刊誌を定期購読している人のことです。日時計日記にも、十勝教区の信と私有の皆様、ありがとうございます。家族の皆様、ありがとうございます。と、感謝の言葉や明るいことを書いています。教区とは、清張の絵の布教伝道の地域区分のこと。十勝教区とは、帯広市を含む、北海道東部の一部地域のことです。おかげさまで来館される皆様は、教科部に笑顔で喜んで来られます。このように、教科部で明るい言葉を発し、笑いを絶やさないように心がけているうちに、その明るい雰囲気が伝わってきますので、来館される皆様は、以前にも増してニコニコと明るい笑顔になり、とても素晴らしい雰囲気になりました。私は神の子だ。無限力で素晴らしい。嬉しい、楽しい、ありがたい。ありがとうございます。という言葉を毎日繰り返すことで、それが習慣になり、言葉の力によって明るい環境が現れたのです。ここで本日のテキストではありませんが、清張の絵創始者、谷口正治初代総裁の著書、心般心理第3巻初学編の175ページを引用いたします。あなたは太陽のように暖かさと明るさを周囲に投げかけなければなりません。明るいところへは人が喜んで集まってくるのです。あなたは冬になると日向ぼっこをしたいでしょう。暖かいところを人は愛して集まってくるのです。それは寒い時だからというわけではありません。暑い時でも明るい南の海岸には大勢の人が集まってくるのです。明るさは活動を呼びます。明るい人は何をしてもシャンシャンとできるのです。幸福になりたい人は明るい人にならなければなりません。 引用を終わります。明るい言葉と惨憺の言葉を使うことで心が明るくなります。心が明るいと表情まで明るくなりますので、明るい人のところには人が引きつけられ集まってきます。人だけでなく、いろいろな明るい出来事や運命を引きつけるのです。このように自分が明るい心を持つことが大切であり、自分の人生は自分の心が作っているのです。世の中で不幸になりたいと思っている方はいないはずです。皆が幸せになりたいのです。それはなぜかと言いますと、人間は本来幸福なのが当たり前で、それを心の底で知っているから幸せになりたいと思うのです。ですから今、幸せではないという方は、自分は本来幸せなのが当たり前だから、幸せを求めるのだ、ということを心に刻んでください。そしてその上で、心を明るい方、楽しい方に向ける努力をしていただくと、必ず幸せになることができます。人はお金がたくさんあるだけでは幸せになることはできません。お金がありすぎて誰かに取られはしないかと心配して暮らしたり、財産争いが起こったりして不幸な人生を送る人もいます。もちろんお金があっても幸せに過ごしている人もたくさんいます。ですから人間の幸福というものは、お金や物が豊かにあるかどうかではなく、心がどちらの方向を向いているか、すなわち明るく楽しい方向を向いているか、暗く不幸な方向に向いているかによって決まるのです。皆さんも今日一日明るい心で自分の周りの良いことを探すようにして、ご縁あるすべての人々の良いところを見て感謝するとともに、ご自身の美点を認め、明るい笑顔で感謝の一日をお送りください。それでは時間が来ましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。